ただいまから新約聖書ヨハネの福音書5章1節から9節までを通して、良くなりたいかと題して田中幸雄牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。おはようございます。いつもグレイスチャーチのために、また私のためにも皆様がお祈りくださり、ありがとう、感謝いたします。先日は6月でしたが、西村先生をお送りくださって、私どもの礼拝をお導きくださいまして、誠にありがとうございました。実は6月の第2週から今日7月の第2週ですが、この1ヶ月間に私は3つの教会をお訪ねさせていただいているんです。今日が 3つ目の教会ですけども、そのいずれもが非常に歴史と伝統のある重みのある教会でした。もう最大寺教会、今日は81年ということで、本当に歴史のある素晴らしい教会にお招きに預かって、本当に光栄に存じます。ちょうど西村先生においでいただいたとき、6月の12日でしたでしょうか、第2週でしたが、その時私は西宮の甲子園球場の近くにある東鳴尾教会というところに招かれておりました。実はその教会、私が進学校の3年生、4年生の時に毎週奉仕で、伝道実習ということでしょう、新学生の奉仕として2年間行かせていただいていた教会なんです。それ以来35年ぶりに教会をお訪ねしました。懐かしい顔がありますよね。ところが問題があります。これね、脳が切れてますから、左半分が全部麻痺してるんです。脳みそも、そして顔面も、そして上から下まで全部左半分感じないんです。この間暑かったでしょ、ものすごい暑かった、でも半分しか感じないんですよ。暑さ寒さも感じないんです。まあ便利なこともあるんですが、体は応えてるのに感じないので、熱中症の年寄りが増えてると思いますが、本当にそういうことでした。教会で一生懸命説教してますと、最近ちょっと良くなったんですけどね、こっち側麻痺してるんですね、下も麻痺してるんです。だから下の周りが良くないんです。教会の人に言うとそれぐらいでちょうどいいと言うんですけどね。そら聞く方はそれでいいかしらんけど、喋ってる方はそれちょうど良くないんだと言っていいんです。今日もいやー、歴史のある教会にね招かれて、もう足が震えるよって私言いましたら、先生、それじゃあ椅子に座ってやったらって、そういう話じゃないでしょって言ったんですけれどもですね、先生、赤井先生がちょっとご紹介くださいましたように、私は進学校を1977年昭和52年に卒業いたしまして、すぐに高松市での開拓伝道へと使わされました。9年間の開拓伝道の後、若い先生にそこを追い出ねして、岡山に来ました。岡山に来た次第はそういうことです。あんまり褒められた理由で来てないんですね。暖かいとか雨が降らないとか、まあけれども岡山で赤井先生とのお出会いを与えられ、ご指導をいただいて、24年前、1987年の秋のこの西大寺教会という素晴らしい教会ののれんの片隅をちょっと借りて、お借りして伝道書を開設いたしました。開拓伝道ですね。開拓伝道楽しいですね。この間もある先生に電話したら、開拓したら大変だった、先生大変やろ、でも大変大変ばっかり言われてね、いや大変だけど楽しかったよなと思うんですね。私、なぜ開拓伝道は楽しいか、それはね、ゼロから始めるからです。 ゼロより少なくなることないもんね。どんなに減ってもゼロですから、もうあと増えるしかないんですからね。もう増える増えるアルバムじゃないですけれども、増えるしかない働きなんて素晴らしいじゃない、楽しみがあってね。だから開拓はやめられない。開拓しかしたことがないもんですから、寄生教会では私は務まらないような気がします。まあ今日こうしてあるを得ておりますのは神様のもちろん憐れみでございますが、赤井先生と西大寺キリスト教会の皆様のおかげでございます。この特別な大切な礼拝会にこのようにお招きにあずかり、誠に光栄の極みでございます。ハレリア。次の画面出してくださる。これは皆さんもよくご存知のような曲ですけれども、平和川のように、平和川のように、平和川のように心にですね。英語で覚えましょう。私高校生の時に、ね、初めて宣教師に導かれて教会にいたんです。それが宣教師を教えてくれたゴスペルだったんですね。今から40年前の話ですけれどもですね。最初なんですか、カタカナもつけましたから余計ややこしいね。皆さんに言わなかったのにね。I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, 泉のように。fountain の噴水ですね。I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. 英語の先生がいらっしゃったらカタカナ無視してくださいね。私が勝手にカタカナ振ってますから。私の持論はカタカナで英語を覚えたらいいと思ってます。だから次のI've got love like an ocean, like an ocean と言うんですよ。そんなこと言ってたら歌は間に合いませんから。like an ocean と覚えたらいいんだよ。like an ocean, like an ocean ね。I've got love like an ocean, I've got love like an ocean。簡単でしょ。I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. 時間があるとみんなで歌っていいんですけどね。これやってるとね、それで終わっちゃいそうですから、先行きますね。なぜ神様の愛は海のようなんでしょうか。私はそれ当分なんか分からなかったです。大きいんだな、深いんだなぐらいにしか分かりませんでした。でもこの間の大震災でよく分かりました。ある漁師さんが津波の後にインタビューを受けて、どうですか、津波すごいですね。いやそりゃな、太平洋じゃからな、相手が太平洋にはかなわん。太平洋を人間が飛べようなんて、そんなことはできるもんか。こういうようなことをインタビューの中で漁師さんがおっしゃってたんです。海を自分の庭のようにしてこられた漁師さんがですね、太平洋の恐ろしさ、大きさ、凄さ、力を本当に知っておられる方がそうおっしゃっていました。なるほど、神様の愛はあの津波のような大きな愛、人間が止めようとしても人間なんか止められない、人間を私たち飲み込んでいくほどの大きな愛、包んでいくほどない、飲み込むというと語弊があるね、包んでいく大きな愛、力のある愛、本当に素晴らしい。今日の聖書の箇所にはベテスダの池というのが出てまいります。これはですね、羊の門のそばにあったと言われています。エルサレムの町の東の方に、北東の方に羊の門という門があるんです。城壁のところにですね、その内側のところに ベテスダという池があったそうです。最近になってどうやらこの池が発掘されたらしいんですね。あの横が50メートル、縦が100メートル、下の横は70メートル、そしてまた100メートル。ちょっと台形のような形でね、南側の方がちょっと広いんですね、70メートル。で、ぐるっと回ると、だいたい230メートルか40、50メートルぐらい、250メートルぐらいある大きな池といったって、もう本当に湖に近いかもしれませんね。しかもその池がですね、北の池と南の池と分かれてたそうです。真ん中に、なんとか堤防、締め切り堤防じゃありませんけど、なんか土手みたいなんで締め切りがあってですね、上の池と下の池と分かれてたようです。だから50メートル四方の池みたいなものが2つあったっていうことですね。そしてその周りに牢があったと書いてありますね。5つの牢があった。上の50メートルに牢があって、屋根ですよね、牢っていうのは。そして縦に屋根が2つ、下にまた屋根が1つ、で左端にまた屋根が1つ、4つですね。真ん中にちょうど締め切り堤防の上にも屋根があって5つの牢があったというんです。うまいことできてるでしょ。これが発掘されたっていうんですよ。そしてその壁にですね、壁も発掘されてですね、そこにフレスコ画が書いてあったんだそうです。あるんだそうです。そこには天使が降りてきて水をかき混ぜている絵が描いてあるんだそうです。それから当時に来た人でしょうか、癒されたいと願った人でしょうか、あの神様はこの病気治してくださいとか言ってですね、なんかそういうお祈りの文も書いてあるんだそうです。あるいは治りましたありがとうございますっていうのなんかそんな文章も発掘されているんだそうです。ずいぶん昔からどうやらそういう池があって、聖書に書いてある通り憐れみの池と呼ばれるベテスダの池がどうやらそこにあった。しかもその欄外に書いてありますようにですね、時々天使が降りてきて水をかき混ぜることがあった。最初にそこに飛び込んだ人はどんな病気にかかっていても癒されたという言い伝えがあったんです。どうして初めの人だけなんですか、2番目の人はなぜダメなんですか。蓮舫さんだったらそう聞くかもしれませんけどもね。神様憐れみなら1番目も2番目も癒してあげればいいじゃないか。いやそうはいかなかったんですというこれ言い伝えですよね。ですから欄外に書いてあるんです。他にもちろん学問的な理由があって欄外には書いてあるんですけれども、そこに大勢の病人が集まってきていました。もしかしたら癒されるかもしれない一縷の望みを託して集まってきておりました。その中に38年もの間病気だった男の人がいたというんです。そしてイエス様が6節で彼のところにやって来られました。イエスが彼が伏せているのを見て、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。当たり前じゃないですか。38年病気ですよ。私らがまだまだ5年や6年ですよ。まだ本当にまだ駆け出しですよ。38年間病気だった人がよくなりたいか。ようこんなこと言ったなと思いますけどね。でも私はもしそれがイエス様があなたは救われたいですかって言われたら全然変じゃないですよね。私実はもう召される前の人に一遍だけこんなこと言ったことがあるんです。信者さんから電話かかってきました。ある夏の日でした。もう夕方でした。先生もう父親がもうダメなんです。もうがんでした。末期でした。先生もう痛み止め、最後の何か痛み止めをする、でそれをやってくれと言ったら、ドクターがこれをしたらもう意識はなくなる、会話はできなくなりますよ、それでも家族いいんですか言われた。だから先生意識がなくなる前にとにかく来てくれ、迎えに行くから 岡台病院まで本当にお迎えに来ていただいて行きました。もうそのおじいちゃんもう仏教熱心でね、わしゃ位牌は捨てられんと言ってですね、ずっと言ってた人ですけども、病室入るとうなっておられました。私開口一番、こんにちは田中です、お父さん永遠の命の備えはできていますか。何にも言わないでそれ言いました。彼はうなりながら油汗流しながら痛みに耐えておりましたが、まあできてると思うんだけどな、よくわからんとか言いました。そうですか、聖書にじゃあそのことについて書いてあるところ読みますからよく聞いてください。それであの十字架の強盗の話を読みました。そうして、お父さん、この十字架の強盗は何にも聖書のことを知らなかった、もう悪いことしかしなかったけれども、最後の最後にイエス様よろしくお願いしますと言った時に、何時今日我と共にパラダイスにいると言われた、永遠の命を約束されたんです、イエス様にお願いしますと言えばそうなるんです。お父さん、今まではどうだったか知らないけれども、今イエス様を信じませんか、お委ねしませんか。まあ何も言いませんでした、返事はしませんでした。わかります、80を超えたような男の人がそんなに簡単にそうか、ほんなら今まで私は間違っとった、そんなこと言うわけないんです。ですから私は彼の心を読み取って、お父さん、今から私はあなたの気持ちになってお祈りするからいいですか、もしその祈り、私の言葉が、ああ自分も本当にそうだ、それが私の祈りだと、もし毎日思ったら、お祈りの後にアーメンと言ってください。けれどもそんなことあるもんか、そんなわしの祈りとちゃうと思ったら絶対アーメンと言わないでください。もうね、時間が迫ってる中で、ですからあんまり節制できませんから、言って、私は一生懸命お祈りしました。神様、この魂をどうぞ救ってください、今心にあなたへ叫びを上げていますから、神様助けてください祈りました。そしてまだ祈りが途中までしか進んでないのに、神様どうぞ助けてください、あれ、誰が言ったの。そこに息子さんもらえてびっくりしてぎょーっとしてこっち見て、でお祈りを続けていくと、もう一言言うごとにアーメン、アーメン、アーメン、アーメン、もう何しか言われたか分かりません。そう、息子さんおられたので、息子さん、お父さんはイエス様にお願いしますとおっしゃっている、今病床で私は洗礼を授けます、水を汲んできてください、洗面器に水を汲んできてもらって、そこで病床洗礼を授けさせていただきました。このように言うと、治りたいのかって言ったらおかしいけど、救われたいのかって言ったらよくわかりますよね。全然変でも何でもないですよね。イエス様が治りたいのかとおっしゃったという意味は、病気のことだけじゃありません、魂の救いのことをおっしゃってるんです。今まで38年間彼はどんな生活をしてきたんでしょうか。本当につぶやき、嘆き、七節で言ってるように、人が悪いんです、みんながやってくれないんです、誰も私のことなんか考えてくれません、もうみんな自分勝手です、私がどんなに頑張ったってできるわけないじゃないですか、社会が悪い、秩序が悪い、整理券で配ったらどうだと言わんばっかりでありますが、イエス様は治りたいのか言われました。神様の愛は広く大きく細やかでございます。以前、横浜国立大学の伊藤教授という方が書かれたご本を読ませていただいたことがあります。この伊藤教授というのは障害児教育のスペシャリスト、まあ教授ですからね、障害児の教育にすごい長けていらっしゃる先生でありますが、その先生の教え子に小林先生という、小学校の先生になられた教え子さんがおられたんです。 で小学校の先生になってたんですけども、そこにとんでもない子供さんが転校してくるんです。まあ仮の名前は多分セイジというんだと思、仮の名前だと思いますが、再生児君って書いてありました、その本には。セイジ君ってとんでもない子、今で言えば何でしょうか、まあなんか病名がつくでしょうね、多動とか、あるいはなんかアスペルガーだとか、なんだかんだっていろんな病名があるじゃないですか。きっとそういうのがついたかもしれません。二十何年前ですから、まだそういうことは一般的ではなかったかもしれない。とにかく授業中に抜け出しちゃう、ガラス窓を石投げて割る、それからもう教室中にゴキブリを山ほど持ってきてバーッと放す、大騒ぎさせる、そうもう本当に手のつけられない状態。小林先生はノイローゼ寸前になって、もう教授のところへ訪ねて、先生こんな子いるんでどうしたらいいですか。この教授は、小林君、君がな、その政治君という男の子のを本当に心から愛して、本当にその子の味方になってやれ、そうそれしかないって言われたそうです。それから数ヶ月過ぎて冬がやってきました。ある冬の寒い日、みぞれが降っている中で、校庭はびしょびしょになって、ドロンコになっています。そこですっぱだかになった聖司君が規制を上げながら転げ回ってる泥だらけになって、友達はみんな、おい聖司帰ってこい、風邪ひくぞ、そんなことしてダメだ、帰れって。でも聖司君は近づいて、キャーッと規制を上げながら転げ回ってる。小林先生はそれを見た途端にすぐ走って降りていって、そうして自分が着ていた服を全部脱いでパンツ一つになって、そしてこの聖司めがけて、あのラグビーのタックルのようにして聖司君を捕まえて、ガーッと握りしめ、抱きしめたんですね。そうすると聖司君はその腕の中で泣き始めたって言うんです。しばらく泣いて落ち着いてから、おい聖司よ、もう帰るかって言ったら、黙って立って一緒に手をつないで教室の方へ帰っていったというんです。そうして体を洗って服を着替えて教室に戻ってきた聖司君が、同級生のクラスの一人一人の子供との前に行って、なんとか君ごめんな、僕は君のカバンを盗んで隠した、なんとかちゃんごめんな、あんたの妹を殴って、あのいじめた、ごめんな、なんとかさんごめんな、なんとか君僕こんなことしたごめんな、一つ一つ自負とした悪行をみんなの前で謝って詫びたって言うんです。けれども小林先生はその後体調を崩されて、おそらく肺炎ではないでしょうか。そして一週間も経ってないうちに、あっという間に昇天してしまわれたんですね。ですからこの伊藤教授はその本の中で、私は過酷なことを言い過ぎたような気がすると述懐しておられました。けれどもその命懸けの愛がこの聖司君を立ち直らせたんです。そうです、神様の愛はそんな大きな愛です。命懸けの愛です。イエス・キリストがあなたと私と罪のために利害となって十字架にかかって私たちの罪を全部贖ってくださったのです。そうして私たちはイエス様を信じるなら罪許されて神の子となって川のようにとうとうと流れる平和、尽きることのない湧き上がってくる喜びに満たされた心、それは海のような愛によってもたらされるものですが、それをいただいて私たちは生きることができるのです。イザヤ書49章の15節というところには、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、アメン。イエス様も命を懸けていつもあなたと私と共におられます。大会のような神の愛を持って私たちを愛してくださっております。これ一番、今一番済んだ、もう済んじゃった。二番、 目の前に立って呼びかけておられる神様がおられるんです。まあ、グレースチャーチでメッセージするときはですね、もう少しこれ中身書いてるんです。ここではどうしたものか書いたらいいかどうか分かんなかったので書きませんでした。あんまり書くと手の内がバレバレになってしまってですね、もう喋ることがなくなるので、大きい項目しか書いておりませんが、6節の後半でイエス様は彼に良くなりたいかと言われたんです。立って呼びかけておられたんで、目の前に立ってイエス様が、おい、良くなりたいか、救われたいか。この男の人は38年間毎日24時間水が動くのはいつか分かりませんから、じーっと岸の旗にもうすがってね、歩けませんから、もう動いたらもう頭から飛び込もうと思ってこうやって待てて、時にはカエルがドボンと飛び込んだら動いたと思って飛び込んだら嘘だったとかね、そういうことも38年の間ね、いろいろあったでしょ。誰かが動いたぞってデマ飛ばした、慌てて自分を飛び込んだ、でもそれは嘘だった、騙された、そんな失望が何度あったことでしょうか。38年ですからね、長いですよ。毎日毎日通ってきていたのか、あるいはこの屋根の下で野宿していたのか、それは分かりませんけれども、どちらにしたって毎日朝来ると、ああ今日も池が動くかな、まあ動いたとしたってどうせ誰か行くんじゃ、どうせ俺は動けんやから、どうせあかんわ、でもまあちょっと行くだけ行っとこうか、もう池の旗におることだけが日課になってしまって、もう飛び込もうなんていう気力も失ってたんじゃないでしょうか。デイリールーティーンの中で疲れてしまって夢も希望もなくなり、どっかのコマーシャルでは夢がある、希望がある、持病もあるとかいうのがありますけれど、彼は夢も希望もなくなり持病だけ残った。ですからイエス様のその語りかけの言葉にも言い訳だけしかできなかった。他にも大勢の病人がいたのに、なぜこの人だけに声をイエス様は声をかけられたんでありましょうか。エコひいきなのでしょうか。一番長い患いで一番彼が惨めだったからでしょうか。彼が救われるのに一番ふさわしかったからでしょうか。いいえ、誰でも、どっかで聞いたことあるね、全ての人に、そしてあなたにも主は語りかけておられるのです。あなたの前に立って、今日もあなたの横に立ってあなたに語りかけておられます。良くなりたいのか。ジャン・カルバンという方が仲介書を書いておりまして、ヨハネの福音書仲介の中にこういう文章があります。ちょっと2行3行じゃないんですが読みます。この哀れな病人は、私たちのほとんど全てがいつもしていることをやっている。それというのも、彼は自分の考えに従って神の助けに枠を定め、限界付けをして自分の悟りに包容できる、理解できる、受け入れられることできるより以上のものは認めまいとしている。自分の頭で考えたら、もう38年もやっとんの、治るわけねえが、無理じゃわ、いくら神様でそれは無理じゃろということですね。しかしキリストは彼の不完全さを多めに見ておられます。お前なんじゃ、お前そんなことで失望してどうするんだと、イエス様は言われなかったの。多めに見ておられる。そのことにおいて私たちは彼のイエス様の寛大さの模範を見ることができます。誰でも毎日経験していることだが、私たちの方では自分に近い可能なと思える手段だけにとどまっているのに、キリストは全ての期待に反して人知れないところから手を差し伸べ、その御業を表してくださる。それによって私たちの信仰がいかに小さいものであるかということを示されるのだと、このジャン・カルバンが書いております。 それにこの霊は私たちを忍耐強さへと導くのに役立つものでなくてはならない。この哀れな男は38年、ずいぶん長いものと思ったことだろう。その間神は初めから彼に与えようと定めていた祝福を彼に授けて助けることをずっとポスポーン、延期しておられた。もったいないね。神様は38年前からこの同じ恵みを彼に与えようとして待っておられたに、こちらを振り向く、神様の方を振り向く、神様に心を開くのを待っておられたんだ。38年間ずっと待ち続けておられた。私たちも様々な苦悩やに責められながら、どんなに長い間どっちつかずの状態に置かれても、時間の長さに嫌気をさして起こしてはならない。そして決して勇気をなくしてしまったりしてはならない。それというのも、長い間不幸が続いてどうにも出口はないように見える時でも、神は優れた解放者であり、その身腕によって容易に全ての障害を打ち破り、道を通じさせてくださると固く信じていなければならないと、カルバンがもう400年昔から言ってるんですね。500年前から。そうです。私たちは聖書を通して知ってるじゃありませんか。イスラエルの民がエジプトを出た時、後ろからエジプトの軍隊に追われました。前は海でした。もう万事休すの状態でした。けれども神はモーセを通して海の中に道を作られたんです。彼らはそれを通って逃げることができたんです。こんなことを私たちの常識で考えられますか。この小さな頭でどうやってそれを考えることができますか。でも神様にとってはいとも優しい簡単なことであります。神は不可能なことは何一つないからであります。神様は私たちを思いもよらないところからさえも助けの手を伸ばし、道を開いてくださる方でございます。その神様が今日私たちの前に立って良くなりたいかと語りかけてくださっています。本当はここで一曲歌うとこなんですけども、私を歌ったらもうちょっとみんな調べちゃうか。歌詞だけ。救い主は待っておられる。お迎えしなさい。心を定め今すぐ主に応えなさい。今まで主は待たれた。今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。今日の聖書のところに、今日の御言葉っていいんでしょうか、書いてありますね。詩編81編の10節、後半に、前半、私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から導き連れ上った。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそうと万軍の主よ。口を大きく開けるんです。あのね、大きな口っていうのはビッグマウスっていうじゃないですか。どっかのオリンピックの金メダリストの人がそんなこと言ってましたよね。ビッグマウスとか言って。クリスチャンの口はビッグマウスじゃなくて、ここでは聖書はね、英語でどう書いてあるかというと、Open your mouth wide, I will fill it, says the Lord と書いてあります。口をワイドにオープンせえって書いてあるんですね。ワイドマウスです。クリスチャンの口はワイドマウス。ビッグマウスじゃないんです。ワイドマウスってあのヒナがね、親鳥から餌をもらうとき巣の中でもう体で口にしてわーって開けてピーピーやってるじゃないですか。私はあの映像を見たとき本当不思議でした。同じ口ばっかりしか見えないのにね、親鳥はちゃんと分かってるんですね。この子にはやった、この子には次やるとかいうの。でなかったらあれ5も6ももいっぺんに育つわけないんですから。蛾の強いのおりますからね、鳥だって、まあ教会だって言いますけども。だから蛾 我の強いのが全部取っちゃったらね、弱いひなは死んじゃうじゃないですか。でもちゃんと立派に5羽6羽いっぺんに一緒に育ってますよね。ということは親がちゃんと異様に配給しているからだと思います。ひなの口のように私たちも神様に向かって大きな口、ワイドマウスを開けようじゃありませんか。神様がそれを満たすと約束してくださっているんですから、ぜひ満たしていただきましょう。3番、新しい生き方へ導いたもう神様です。今日は9節まで読んでいただきましたが、実はこの物語は続いておりまして、14節まで見ますと、14節を見るとその後イエス様は宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。この人なんか特別な罪を犯しとったんでしょうか。そうかもしれません。どんな罪か私には分かりませんが、はっきり言えることは、私たち人間の生きる目的、第一は何でしょうか。あるいは人間が作られた目的は皆さんよくご存知でしょう。何でしょうか。神の栄光を表すということですね。神の栄光を表して生きる、これが私たち人間の目的であります。作られた目的であります。少なくともこの人はそれをやってなかった。それは罪ですよ。神に栄光を返しし、神の栄光を表して生きていなかったんです。良くなりたいかと聞かれた時、あの人が悪い、この人が悪い、みんなが悪い、俺が頑張ったってできないんじゃ、俺なんかどうしようもない、もうみんなを責め、自分はもう落ち込んでしまって、悲願でしまっていた。神の栄光を表している生き方とはまるっきり違います。愚痴と不平と不満、たらたらの生活を彼はしていた。なんでわしがこんな38年も病気にならないかんのか。私がね、5年ちょっと前に脳内出血の病気になりました。そして左半身不随というですか、麻痺という後遺症、高次脳機能障害というね、もう感情をコントロールできない、物事を忘れる、いろんな症状がいっぱい出てきております。そういう後遺症があるんですけれども、病気になってよかったなと、よかったなというのも変ですけども、ああ病気になってよかったなと、本当正直そう思うんです。神様はちゃんといいようにしてくださっているなと私思います。そうでなかったら人を見下げ、また自分より優れている人を見たら卑屈になって、汚れた肉欲、密かな快楽の楽しみ、自分の欲得のために生きる生き方から、そのそこに縛り付けられたままで生きていたかもしれない。この男の人は自分を38年間縛り付けていたあのとこを自分で担いで帰ったと書いてありますね。もう罪のとこに縛り付けられていたけども、もう私は元気になりました、イエス様によって癒されました、だからそれを担いで支配して歩んでいきますということでありましょう。小さな意味ですが、イエス様のために歩んでいきますということでありましょう。あなたも今日からそのような自由な素晴らしい歩みを、生き方を始めなさいませんか。今日今、大きな愛の神があなたの前に立って、良くなりたいかと声をかけておられます。あなたのお答えはいかがでしょうか。先ほどの聖司君、それから数年経って中学生になって、彼は役者の息子だったんですね。土佐回りの役者の子供だったようですが、この聖司君、 中学生になって演劇を志してですね、そうしてお休みの時には老人ホームや施設を訪問してちょっと寸劇をやってみんなを楽しませ喜ばせている。政治をチャップリンになれと伊藤先生はその文章のテーマを掲げておられます。彼は、僕は小林先生のためにこれからの生涯こうしておじいちゃんおばあちゃんやあるいは幸せの薄い人たちと一緒に歩んで彼らに勇気と喜びと力を与えるんだ、そういう方をするんだと中学生の彼がビジョンとパッションを持ってミッションを見出して生きようとしているんです。素晴らしいじゃありませんか。先日もテレビでちょっと見ました。東北の方では今大学生たちの就職が大変だそうです。就活がもうとてもとても大変だそうです。それで政府も援助していろんなそういうお出会いの場を就職のためのセミナーをしたりしてるんですけれども、その時にある避難所の映像が出ておりました。今では避難所はもう生活の質をクオリティを上げていくそういう支援が必要になってきています。もう洗濯もね自分でするんですけども、水も十分でない足洗い場みたいなところで洗うわけです。私は大学4年間手で洗濯しましたけれども、洗濯板がありましたよ。洗濯板があれば結構落ちるんですね。でも避難所では水も十分でない、たらいも十分でない、まあ、洗剤はどこかから差し入れられたものを使って手で洗って手で絞って、そして学校ですからね、下着なんか干すったってちょっとはばかられますよね。控えめにするから本当にすっきり乾くということができない。だからなんとなく匂いが、石鹸の匂いの汚れやなんかの匂いが残っている、そして湿気ているような下着をつけておられる。それに目をつけた NPO の人が洗濯機60台設置しましてですね、ちょっと離れたところに、そうして避難所の方々の洗濯を受け取ったんですね。下着とかそういう着替えを全部洗って乾燥機かけて畳んでお返しするという働きです。しかもその作業をする人は全員その地域の方々、女性、避難所に避難している人やいろんな人たちの女性の方に雇ってあげてお給料を払うんですね。そうして洗濯して帰る。特に避難所の女性の方なんかはですね、自分の下着、汚れた下着を誰かに洗ってもらうだけでも気が引けるのに、もしそれがたとえ仕事といえ男の人が手に渡るようになるとしたら、ちょっと心穏やかじゃないですよね。ですから全員スタッフが女性にしてそういう下着を洗濯しているというのもありました。その洗濯をしている女性の中に若い 女子大生がいたんです。着いたら4年生でした。あなた就職活動はどうしたんですか。 いえ今はしていません。でも私はここでこの洗濯のアルバイトをしてるんですけれども、誰かのために役に立つなら私はそれを優先したい。彼女はそうしましたよ。大沢親分が生きてたらあっぱれと言ったと思いますよね。本当に私そう思います。生活の安定を求めればそんなこと言ってられないでしょう。生活、自分の収入のことを考えたらそんなこと言ってられないでしょう。でも彼女は誰かの役に立つならそれを私は優先したい。自分の就職のことよりも今ここでこれが人の役に立っているならそれを私はしたい。ビジョンを持ってパッションを持ってそのミッションに励んでいる姿は美しいじゃありませんか。兄弟姉妹、若い方々も今日多くいらっしゃいますが、神様はそのような素晴らしいイエス様のために生きる方々を求めておられます。あなたのためにイエスキリストは命を十字架に捧げてくださいました。死んでくださったんです。イエス様のために生きようではありませんか。それぞれ立場持ちはありましょう。みんなが 全てを捨ててというわけではないかもしれない。置かれているところで今日からイエス様のために生きる、イエス様どのように生きたらよろしいでしょうか。私たちはイエス様に問いかけ祈っていく中で導きをいただくことができるのです。良くなりたいか、主はあなたの前に立って声をかけておられます。あなたの応答はいかがでしょうか。お祈りをいたしましょう。心のうちある思いを神様の前に短く、お一人お一人お祈りしてください。神様、ありがとうございます。あなたが一人一人に御言葉を通してお語りくださったことを信じてありがとうございます。本当に海のような大きな愛を持って私たちをあがなってくださることをありがとうございます。お一人お一人に今のあなたへの語りかけ、祈りがどうぞあなたがお聞きになって、これを実現にいたらしめてくださるようにお願いをいたします。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。